レッドウェルラジオ。
こんばんは。新年明けましておめでとうございます。令和3年1月5日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは平坦ですね。これは後で、説明してもらいますが、平坦について、研究をしているですね、斉藤さんと島中さん、このお二人とともにですね、この平坦の秘密に迫っていきたいと思います。では斉藤さんと島中さん、せっかくなので自己紹介を簡単に、じゃあ斉藤さんからお願いいたします。
はい。合同会社未来デザイン企画という会社で、マーケティングの仕事をしてます。主に中小企業の売上アップであったりとか、まあ、今以上の成果を出すためにマーケティングの施策、企画、設計、構築のお仕事をさせていただいてます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。では島中さんお願いします。
はい。茨城県から来ました島中と申します。普段はエネルギーや防災の研究所で研究を行っております、うん、よろしくお願いします。
お願いします。ということでですね、このお二人は平坦についてですね研究されている方々になりますので、ぜひお楽しみください。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーは大人の課外活動をお送りします。その時の気分でベストなものを皆様にお届けいたします。それでは今夜もお付き合い、30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオと
ラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、アミでアミレット。
信じたいこと一つだけある、明るい未来絶対あるって。君との出会いは時も守れますように。君の心に潜む不安や寂しさは私が全部吹き飛ばしちゃおう。 Yeah! Oh yeah! 共に歩んでいこう。きっときっと大丈夫だよ。希望は一番強い味方になる。君にずっと笑顔でいてほしいから、愛の歌歌うよ歌うよ。んだって諦めないよ私の決意。暗闇で何も見えず迷いそうなら私が君を照らす光になる。
今週のスポットライト。 今週のスポットライトは平坦です。そこで今回は平坦研究家のお二人、斉藤さんと島中さんとともにですね、この秘密に迫っていきたいと思いますが、まず平坦と聞いてもそのパッとラジオだとイメージがつかない、聞き慣れない言葉だと思いますので、では斉藤さんか島中さん、その平坦とは何ぞやというところから、話を進めていきたいなと思います。
はい、じゃあ島中から説明します。
はい、
まず平坦というのは、まずは漢字がちょっと意味がわからないと思うんですけども、
はい、
まあ、兵士の兵に坦というのは、締め、立つに、あとは占領の締めるという感じになります。まあ、これは軍事用語で馴染みがないので、まあ、一言で言うと、まあ、後方支援という言葉が、まあ、少し、まあ、わかりやすくなって
る
かなと思うんですけど、まあ、より身近な例にすると、皆さんが、まあ、小学校の頃遠足に行った時に、皆さんが持ってくお弁当だったり、水筒の水だったりが、まず、平坦の基本的なものになると思います。で、そこから発展して、食べ物、水だけじゃなくて、うん、車を動かすな、石油、ガソリンだったり、うん、あとはもう医療なんかも含めて、後方支援、戦うためのバックアップをするための、備蓄物だったり人材を含めたのが平坦というふうに、考えてられています。
すごいですね。令和3年、新年明けめて一発目、川端龍太のラジオ、軍事から行くと。
そうですね。
後方支援って多分一生使わない言葉かもしれないですけどね。私はほら自衛隊にいたからね、後方支援部隊に私特にいたんでよく使いましたけど。なるほど。斉藤さんの方からはありますか？これ多分初めて聞く人分かんないと思うんだよね。
すごくシンプルに例えると、はい、準備の話ですね。今遠足の話が出たと思うんですけど、はい、僕個人としては文化祭の準備とかがイメージしやすいかなと思っていて、文化祭で、例えば、出し物で、たこ焼き屋さんをみんなでやろうってなった時に、うん、じゃあ、たこ焼き屋さんをやるためにどんなものを準備する必要があるかっていうと、うん、まあ、たこ焼きを焼くプレートであったりとか、うん、まあ、たこそのものであったりとか、まあ、あとは、人材ですよね。タコを焼く人であったりとか、タコを売る人であったりとかっていう決めていく必要があると思うんですけど、そういう一連のこう準備、戦争における準備のことっていうのが、平坦っていうキーワードにまとめられてるのかなと思います。
なるほど。そしたらですよね、タコ焼き屋をやるやつが敵だとしたら、いかにタコ焼きを作らせないために、粉を遮断して、タコを、手に入れられないようにして、ってやるのが戦争だと。
そうですね。
いうことですかね。
うんうんうん。そう
ですね。だからこの平坦を立たれてしまうと、負けてしまうよと。いう感じですか。
そうですね。まあこれはもう昔からの言葉で、はい、まあ兵糧攻めっていう言葉は、有名ですし、まあいろんな時代劇見てみれば、ね、お城に立てこもってくるのも、周りを敵軍が囲んで、だから食料とか来ない。で、もうひもじい思いをして耐えて耐えてって最後降伏するっていう、もう兵糧攻めができますね。まあ、戦うためには敵をもう殺す必要はない、うん。ちゃんと食料とかそういう平坦を遮断すれば、勝てるという、そういうような戦いの戦法で大事だと思います、
ね。まだね、年明けましたけど、ほら、コロナの件もね、あって、兵糧攻めにちょっとなってる状態の人もいるんじゃないですか。給料断たれたとかね。
うん、まさにそうですよね。
そしたらもう元も子もないと。
この、平坦の考え方というのは、もう、ザ戦争だけでなくても、今のコロナだったりとか震災の時だったりも非常に大事な考え方だと思います。
なるほどね。それを今回は新年一発目伝えたいと。まあ、こういうご時世だからこそ大事になってくるかもしれないですよね。
うんうんうん、
なるほど。じゃあ、斉藤さんの方から何かありますか？
そうですね、はい。今の最初の説明だけだと、皆さん自分には関係ない話だと、ちょっと思っちゃったかもしれないんですけど、はい、平坦のお話って十分ビジネスとかプライベートにも応用できるお話かなと思っていて、はい、日頃、例えば仕事とかだと、まあ、こういう目標を達成するためにこういうことを準備しようとかっていうふうに、いろいろ準備をしてる方ってたくさんいると思うんですけれども、はい、その自分の人生っていう大きい括りで考えると、まあなかなかその準備っていうんですかね、自分の生活を豊かにするための準備ってできてる方がいないんじゃないかなと思っていて、まあそのためのじゃあ準備ってどういうことだろうっていうことが、この平坦について知れば知るほど、理解ができてくるので、実生活においても十分応用できる考え方だと思います。
まあ、結局ほら医療でも何でもそうですけど、やっぱり、まあ、GPS とか何でも衛星もそうですけど、やっぱ軍事から発展してるもの、で軍事学ぶってやっぱ物事のやっぱこう原理原則学ぶことになるので、何事においてもやっぱ大事なんだろうなってなんか改めて思いましたよね。
そうですね。軍事について学べば学ぶほど、戦争って、ちょっと考え方として嫌いな人もいるかもしれないんですけど、人類の歴史って戦争とともにあると思っていて、それを考えると、戦争から学べることってたくさんあるなっていうのが、その平坦を学べば学ぶほど、理解できて、 理解できてきたことの一つですね。
うん。あ、どうですか、島中さんかなんかホームセンターみたいですね、島中さん。確かに。
まあそこでは我々が特にまあ最近、まあこの兵隊について、まあ興味持ったのは、まあ本が新しく、今年の7月に出ておりまして、扶桑社から、福山隆さん、元、陸軍、中将、まあ自衛隊の方が出した、もうまさに兵探というタイトルで、語られたこの本がありまして、これを軽く、ご紹介した方がいいかなと思いますけど、
ね。なるほどね。じゃあその紹介は後半で、ちょっとしていきたいと思います。ではここで一曲挟んでいきたいと思います。今回のスポットライトが兵探ですので、それにこう、準じたというかね、曲です。NHK ドラマ坂の上の雲主題歌になった、舞さんで、スタンドアローン。では聴いてください。どうぞ。お聞きいただきましたのはマイさんでスタンドアローンでした。さあ第1週担当パーソナリティの私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは兵探です。前半はですね、この兵探とは何ぞやで、まあラジオだと文字がイメージつかないということでですね、兵隊の兵に、何でしたっけ、
まあ、探というのは立志、はい、立つに、あとは占領の戦という。
戦という。まあ、簡単に言うと、準備のことですよとか、あと後方支援のことですよなんて話なんかは前半でしてもらいました。で、今回はこの兵探をですね、研究している、斎藤さんと島中さんと二人とともにですね、この秘密を迫っております。で、前半の方ではですね、兵探の本が出てますよということで、島中さんが案内がありまして、そこもちょっと触れていきたいと思いますが、
はい、こちらの、まあ、兵探、福山さんが、書かれた本で、まあ、ほんと最近、去年4月に、発行されたんですけれども、
はい、
まあ、この本書は、まあ、まあ、戦争の歴史を分析するために、まあ、重要な要素である、まあ、兵探に焦点を絞って、明治以降の近代の、戦争、日露戦争から、そして、まあ、湾岸戦争まで、兵探を、キーワードに、語られた、非常に、まあ、ユニークな本になります。こちらは本当、まあ、兵探に関する、まあ、まず、例え話から分かりやすく導入して、うん、その後、兵隊の理論についてしっかりと解析されて、その後、うん、各、戦争について兵隊をキーワードにして、語り、まあ、日本が日露戦争で勝った理由、
うん、
そして太平洋戦争で負けた理由、
うん、
でその後、アメリカが、ベトナム戦争、朝鮮戦争などで戦った時の兵隊に対して、まあ、どういうふうな、考え方があるのか、
うん、
というのを語った、まとめられた、
だいぶすごい本ですね。はい、一般人読むのかそれっていう。
確かに。
結構マニアックな本でありそうなんだけども、あれその前半でこう斎藤さんが言ったように、いや実はその軍事のことを学ぶことが日常生活、自分の生活、
うんうん、
危機的な状況、まあこれから災害も起こるかもしれない中で、自分を助けることになるんだという話なんかありましたけど、なんか付け加えてありますか斎藤さんの方から。
そうですね。私自身、はい、もうその本を読ませていただいたんですけれども、うん、一番の感想としては、はい、これからそのアフターコロナって呼ばれる世界が2021年、展開されていくと思うんですけど、はい、まあそこで、どんな準備をしていくかっていうところで、うん、こう、準備のための準備にしちゃいけないなっていうところが、一番の感想で、
ね、
ラジオの冒頭で、遠足のお話とかたこ焼きのお話を例にさせていただいたと思うんですけど、うん、はい、まああれって何かしら目的があっての準備って話だったと思うんですね。
うん、
例えば遠足であれば、まあ遠足を楽しくしましょうとか、たこ焼きであれば文化祭でたこ焼きをみんなでちゃんと売りましょうっていうのがあったと思うんですけど、はい、その実生活に応用するときに、じゃあ何のために自分は準備をするのかっていう、その目的の部分をきちんと考えた上で準備をしていかなきゃいけないなっていうところに、改めてこう思うところがありまして、そのじゃあ自分の人生ってどういう目的で生きてるのかなとか、まあ、例えば仕事とか、まあ、プライベートでもいいんですけど、
はい、
こうどういう目的を持って実生活を充実させていくかっていう、その目的とか目標の部分を2021年きちんと考えた上で、じゃあどんな準備をしていこうかっていう考え方ができたら、すごくみんなハッピーになるんじゃないかなと、書籍を読んで思いました。
新年一発目だからこそ大事ですね、今のね。今年どうする令和3年みたいな。さてどうしよう、決まってない状況で軍事団の兵隊とか準備団の後方支援団のたこ焼き屋とか学んだってしょうがねえと。大事ですよね。やっぱ夢とか目標ってなかなか持ってないもんじゃないですか。ほら、長渕の曲でも夢とは何ですかと聞かれることがこの世で一番怖い語ってみたいな、なんかワンフレーズありましたけど、結構多いんじゃないですかね。なるほどね。あ、じゃあ、ちなみに斎藤さんと島中さんは何かあるんですか？その兵探を読んで、逆に目標とか夢に向かって行く中で、あ、これ役に立ったなとか。どうでしょう？
そうですね。まあ、役に立った というところでも、このまま今の日本での問題、うん、まあ、世界の問題かもしれませんけれども、
はい、
まあ、本当この平坦、つまりまあ、腹は減っては戦ができぬというもシンプルな、うんうんうん、とか言葉がありますけれども、はい、まあ、腹が減っては戦ができないんだけれども、うん、無謀な戦いに突き進んでしまう、
うん、
そういう空気ができてしまうという、その怖さを、いかにも冷静に見て、そうならないように、人々を、まあ、巻き込んでいくというか、意思決定させていく。だってのこれはまあ難しいというのをまず認識した上で、
うん、
じゃあ次どうするかというのを今考えているところで、なかなか本当答えは出ないんですけれども。
まあビジネスにおいてもなんかあんまり感情的になったりとかね、やっぱ準備しないで、とりあえず気合論で突っ込んでやってみようってなったら大体失敗しますからね。
そうなんですよね。それでもそう、それで進んでしまうっていう、やっぱそれ人間の坂かもしれませんけど、そ
こ
を
出発
点を、やっぱりまあ認識した上でどうでしょうかって考えているところです。
なるほど。斉藤さんはいかがですか？
そうですね。私自身はすごく仕事に活かせる考え方だなと思っていて。
しかも職業的にも、まさに使うんじゃないですか？
そうですね。例えば、去年ぐらいまでだと、目の前のお客さんに貢献、ちゃんと貢献しようみたいな考え方とか意識が強かったんですけど、この書籍を読ませていただいた後は、その日本のために何ができるのかとか、まあ、世界に、何ができるのかとか、ちょっとこう視点が上がった感じがしていて、まあ、もちろんできることって微細なことかもしれないんですけれど、うん、日本にどんな貢献ができるかっていう考え方をすることで、
はい、
見えてくることだったりとか、あとお客さんに与えられる影響とかも、なんか大きくなりそうな気がしているので、うん、2021年本当にこの書籍、2020年中に読むことができてよかったなという感想で、はい、いいスタートが切れそうだなという感じです。
ありがとうございました。すごい内容でしたね。はい。以上、今週のスポットライトは、平坦でした。大人の課外活動。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。今日はですね、お便り届いておりますので、まずこちら読みたいと思います。ラジオネーム戦艦長門さん、またすごいの来ましたね。私の平坦の感想を送る。今回のスポットライトにまさに沿った内容ですね。平坦の感想を送ります。本書を読了したの感想はすげえ硬いな、このこと。ここで紹介されている戦略論のほとんどがアメリカ発祥であり、まあ確かに多いですね。アメリカが国家レベルで戦略の理論化と継承を実現できていることへの驚きです。第一章で紹介されている、戦略思想家のうち4名中3名はアメリカの軍人。大丈夫ですか、皆さん、ついに食ってますかね。アメリカの軍人、学者でした。日本にも秋山、といった優秀な戦略家はいたものの、その理論と思想が国家戦略にまで組み込まれ、後世に引き継がれることはなかったですと。おー、なるほどね。 それではなぜ日本では優秀な戦略家の思想を国家レベルで活用できなかったのか。これについて現代日本の状況を考えるといくつか思い当たる点があります。すごい方から来ましたね。その問題は現代日本では軍事や哲学、科学の基礎研究など目に見える効果が分かりにくい分野への投資が極めて低いという点でさ、うんうんうん、これは本当そうですね。軍事や基礎研究への投資は戦争や今回の新型コロナウイルス流行のような災害において重要な備えであるが、平時にはその効果は見えづらい。そういった有事への備えに対する投資を削り、効果の分かりやすい分野への予算の選択集中や、病院のベッド数削減、利用率向上といった経済的合理化などを進めた結果、今の脆弱な日本の体質があるのではないか。いや、まさにおっしゃる通りじゃないですか。本当にね、平時における資材の備蓄やインフラへの投資、人々への教育も立派な平坦の一部であると、それこそが現代日本の国家戦略に最も求められることではないかと本書を通じて感じましたということですね。新年一発目ラジオ、お便りありがとうございます。非常に硬かったですね。
すごい。
まあ、要約すると、あれですよね。私、ボーイスカートをやってたんですけど、小学校、中学校の時に。まあ、常に言われてたのは、やっぱ備えを常にって言われてたんですよ。
うんうんうんうん、
で、何があるか、まあ、人生わからないということで、何があってもいいように備えておかなければならないということを教わってましたけどね。今のラジオネーム、戦艦長門さん。 からのお便り聞いても、まさにそういったものは、この方もね、その平坦っていう本を読んで感じたんだなと思いましたけどね。いかがですか、斉藤さんと島中さんは。
そうですね、はい、今のお便りを聞いて、その改めてこう未来投資の考え方というか、うん、その長期的な視点で自分たちが何をやっていくのかっていうところを、うん、まあ、改めて2021年考えていくと面白くなっていくんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、例えば僕のさっきの話だと、うん、書籍を読んでその日本について何かできることはないかとかっていうふうに大きい目標を立てたら、うん、じゃあ日本の歴史についてちょっと学んでみようかなとかっていう考え方ができると思うんですけど、うん、はい、そういうこう長期的な視点に立って、うん、あの物事を考えてみるっていうことをスタートするには2021年、うん、うってつけなんじゃないかなとお便りを読んで思いました。
もうみんなまだ1月だって5日ですよ。ホケーとこたつ入ってるのにこのラジオ聞いたらやばいやらねばみたいな。はい、どうぞ島中さん。
はい、私がこの感想を来て思ったのは、本当は、はい、平坦、まあ、広報支援されている方々を、まあ、もっと尊敬しようという、リスペクトを褒めましょうという、そこが大事なのかなって思いましたね。
予算ですよね。
予算で予算をつけて、しっかりサポートしていくっていう、そこが大事かなと思いました。
日本は本当そういうところね、予算削ってますからね。誰たちとは言いませんが。はい、ね。令和3年はしっかりその辺も、日本政府の方々はね、ちゃんと予算作ってもらいたいと思います。それでは、ここで曲入っていきたいと思います。個人的にこの曲を聴かないと私の中では冬が始まらないということで、聴いてください。北風小僧の勘太郎、どうぞ。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウラライフメルをお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。はい、今日どうでしたかね。令和3年1月5日、ね、今年新年一発目ということで、スポットライトが平坦ということでね、研究家の斉藤さんと島中さんに来ていただきましたが、お二人は今日ラジオ初めてですか。はい、はい、じゃあ島中さんから感想も含めていかがだったでしょうか。
はい、本当、まあ、ラジオ初めてなんで、まあ、緊張しましたけれども、はい、まあ、本当、まあ、伝えたいこととしては、まあ、うん、まあ、平坦という、まあ、過去の歴史から学ぶことで、今のコロナに関しては、うん、まあ、ウイルスが、ウイルスのワクチンが完成したらそれで勝利ではなくて、それが行き渡って、うん、でみんながそれで、ワクチンを接種して、まあ、まず一段落なので、まだまだ、うん、戦いは続くと思います。はい、本当に医療従事者の方には本当、体に気をつけて、引き続き頑張ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。斉藤さんいかがだったでしょうか。
はい、ラジオ自体はまあ3回目なんですけれども、はい、一番そのリラックスしてお話できたなと思っていて、まあ、やっぱり川端さんがすごくどんな話でも拾ってくれるので、はい、あの話がすごいしやすかったなっていうのと、はい、まあ、あと平坦っていうすごい難しいテーマでお話をさせていただいたんですけれども、うん、あの2020年って結構いろいろ皆さんあった年だと思うんですが、ですね、まあ、そのいろいろあった年がゆえに2021年こう新しいこと始めようとか、うん、なんかこう心機一転リスタートしていこうみたいな方って結構多いと思うんですけど、うん、まあ、そんな時に平坦の考え方っていうのを、まあ、少しでも思い出していただくと、うん、ちょっと今までとは違う人生になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひあのちょっと頭の片隅に平坦というキーワードを覚えておいてもらえると、はい、豊かな人生に2021年になっていくのかなと思います。
もうスタートダッシュ切る上でも、皆さんぜひぜひ放送聞いてる方々はですね、この平坦、まずは本読んで、本ちょっと内容難しいかもしれないですけどね、まあまあまあまあまあまあ、皆さん学んで頑張っていきたいと思います。皆さん今日の放送いかがだったでしょうか。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送、地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。まだ再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらをご利用ください。さて来週の放送は1月12日火曜日、第2週担当パーソナリティ三春さんと大向さんでお送りいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第1週担当の川端龍太と
島修と
サイトゥーでした。
はい、それでは来週もお楽しみください。さよなら、
さよなら。
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。